。ヨハネの福音書5章1節から、その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると、彼に言われた。よくなりたいか。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げ歩きなさい。そこでユダヤ人たちはその癒された人に、今日は安息日だ、床を取り上げることは許されていないと言った。彼らは尋ねた。取り上げて歩けとあなたに言った人は誰なのか。しかし癒された人はそれが誰であるかを知らなかった。群衆がそこにいる間にイエスは立ち去られたからである。アーメン。聖歌隊による特別賛美です。 アーメン。本日初めて私たちの教会に来られた方を歓迎したいと思います。礼拝が終わった後にまた共に交わりの続きを少し持てればなと願いますので、どうぞ案内の方に従って3階の方に来てくださればと思います。佐藤直久様、陽子様、どちらにいらっしゃいますでしょうか。あ、どうも、よかったらお立ちくださってもよろしいでしょうか。どうぞ歓迎いたします。ようこそ。埼玉の朝霞聖書教会から来られたということで、今引っ越してきて教会を探しているということです。本当に感謝いたします。皆さんおはようございます。どうぞ周りの方々と少し挨拶する時間を持ちましょう。おはようございます。皆さんもう8月も終わりで、それぞれどのような生活を過ごしてきたでしょうか。あの牧場などとか、あるいは個人でこの8月の休みの間に花火大会行ってきましたという方、なんかいらっしゃったりしますか。花火大会、あんまり気にしないで、お、行ってきましたあんまりこう皆さん花火興味ないでしょうか。というのも、少し確かに見ない人も結構いるだろうなとちょっと思いました。というのも、最近は花火大会と言ってもですね、こう人が多すぎて嫌だなとか、あるいはその花火をすること自体も場所によって禁止されている場所が多かったりするので、打ち上げ花火を見ないにしても、なかなかその普通の花火をするということも減ったような気がします。夏もこう終わりますけども、夏の風物詩といえば、まあ、こう花火というのが頭によぎるかなと思うんですけれども、最近は本当に特に東京などではこう禁止されているような場所が多かったりして、公園でも、うちのこの公園では花火禁止ですとかですね、あるいはやってもいいんですけれども夜9時以降はしないでくださいとか、あるいはこう静かにしてくださいとか、そのようないろいろな制限が増えたなというふうに思います。たとえ花火が可能であっても、ロケット花火とか、音がうるさいような花火はしないでくださいとか、あるいはたとえ可能な場所であっても花火をすると近所の人たちが迷惑があって通報するというようなこともあるようです。そのようなことがあるので、なかなかそのような機会が減ってきたのかなと、都会ならではのこの課題といいますか、時代の変化とも取れるかもしれません。しかし今日のところ中心ポイントはそこではなくて、もしこの夏の遊びの時に花火大会とかがあったら、人が非常に多く集うと思うんですけれども、皆さんはそのようなもし花火大会が行く時、人がいっぱいいる中で、そしてその楽しい場所に向かう時、その花火以外のこと、楽しいこと以外に心を向けたことがあるでしょうか。本来楽しくこう遊びに行くというのであれば、そこに行くのが目的であり、例えば隅田川で花火大会があるといえば、浅草の方まで行って隅田川に向かっていく、それが普通だと思うんですけれども、その歩みの中でちょっと違うところに目を留める、そのようなことをありますでしょうか。今日の御言葉は実はそのようなところにこう目を向けているのが今日の箇所であります。こう一節のところを見てみますと、今日はですね、この御言葉のお祭りがあったということが書かれています。ユダヤのお祭りがあって、こうイエス様がこのエルサレムですね、この聖書の中心のある場所に向かっていたというふうに書かれています。このユダヤのお祭りなんですけれども、お祭り大きく3つあるんですけれども、その3つの中で、これは今でいう私たちでいうとこのペンテコステの日のお祭りになります。聖書の中では五旬節というですね、収穫をお祝いするお祭りがあります。こう私たちがいつも復活祭と言っているイースターというのは、四旬節という 4つの季節が巡った時期のことを言うんですけれども、それからもう一巡した後に収穫のお祭りをするんですけれども、そのお祝いです。で、一巡というのはどれぐらいの期間なのかというのを考えてみますと、一巡というのは日曜日を除いて40日間の期間のことを一巡と言います。ですからだいたいですね、1ヶ月半ぐらいの期間のことを言います。ですからそのちょうどですね、春が終わってちょっと暑くなり始めたかなというようなぐらいの時に、こうイエス様がそのペンテコステの、この当時で言えば五旬節のこのお祭りの時にエルサレムに来たわけです。イエス様がそのお祭りの時期に向かって、こう使徒に向かっていくわけですから、 弟子たちもですね、一緒にイエス様と歩みながら、おやおや、イエス様もしかしてお祭り行くのかなというふうに考えたかもしれません。まあ、聖書にそんなこと書いてないんですけれども、もし弟子たちの気持ちを考えるのであれば、そのようなことが思ったのではないかなと想像するわけです。そしてエルサレムからこうガリラヤからですね、エルサレムに向かっていったということはこの前のところでは語られているんですけれども、まあ、少し私たちのこの日本について考えてみると、まあ、どのようなイメージかというと、まあ、東北の方から夏にお祭りがあるので、東京の方に来ましたと、北から南に下ってきましたというような状況です。まあ、少しこういろんなワクワク感があってもおかしくなかったかなと思うんですけれども、2節以降、今日の御言葉を見ていくと、イエス様はお祭りとは関係なく違う方向に行くことが分かります。2節から5節を見てみると、エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があった、そして5つの回廊があったというふうに書かれています。ここの部分なんですけれども、少しですね、ここは地図があった方が皆さんにどういう状況なのか、あるいはなんでイエス様こっち向かったのかっていうのが分かりやすいと思いますので、ちょっと地図見てみたいと思います。私のやつ消しちゃっていいですちょっと見づらいかもしれないんですけど、赤く丸を囲ったところですね、そこにこうベテスダという池があったんですね。そしてその下にある四角い部分、ここがエルサレム神殿があって、そしてここにですね、多くの人々が主に捧げ物をして礼拝をして、そしてお祝いをするためにこう賑やかになっていた場所なんですね。そしてそのちょうどこのマップで言うと真ん中ら辺がこう繁華街みたいなところになっていまして、人々がその捧げ物を終わったりした後に少し食事などしたり、あるいは人との交わりをしたのかなということは予想されるんですけれども、その真ん中のですね、そのエルサレム神殿の方とはそこに行かないで、イエス様がちょっと上外れたところに行ったというところが今日ポイントかなと思います。誰もがお祭りだったらですね、特にこうエルサレム神殿でこうお祭りがあると、にぎやかにこう捧げ物をするというのが彼らの中では普段の歩みでしたから、それが行われるのが普通だったんですけれども、しかしそうではなくて、イエス様がこのベテスダと呼ばれる池の方に行ったというのが今日の御言葉です。そしてここには新海国2017のマップなんですけれども、聖書2017をお持ちの方は後ろの方に地図がありますので、ぜひ見てください。ここの地図ですね、本当にこう聖書を意識しながら分かりやすく書かれているなとちょっと思いました。ちょっと私がですね、さらに地図に補足をして書いた部分もあるんですけれども、その赤く囲った池2つあるんですけれども、そこのところをですね、こう池2つを四角く囲うように4つの回廊があったんですね。つまり池がこうあって、その枠にですね、こう1本2本3本4本とこう通路があったわけです。そしてその2つの池の真ん中を区切るように1本の通路があった、つまり5つの回廊があったということなんですね。そのような雑学はちょっと置いといて、ですね、重要なのはそこではありません。そのような場所というのはどういう場所だったのか、病気の人々がそこにいたということが書かれています。そしてただの病気の人ではないんですね。ただの病気や怪我ではなくて、当時、今でもですけれども、治療法がない人、もう神様の本当に奇跡的なものがなければ癒されることがない人、そのような人がそこに多く集っていた、そこに癒しを求めて、集っていたということが書かれています。というのもですね、癒しを求めて書かれていたというのは、昔の聖書とか、あるいは聖書をお持ちの方はですね、補足の箇所を見ると、実は3節の後半と4節が抜けていることが分かります。少しですね、その箇所もお読みしたいと思いますけれども、実はこのような部分が省略されています。3節の後半ですけれども、彼らは水が動くのを待っていた。4節、それは主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのだが、水が動かされてから最初に入ったものがどのような病気にかかっているものでも癒されたからである。実はそのような御言葉が省略されていたんですね。聖書なのに御言葉省略していいんですかと思うかもしれません。 実はこの聖書の御言葉というのは少しですね、書かれている部分と書かれていない部分というのでよく議論が起こっています。そしてこの3節4節を読んだ方のがここの御言葉よく分かりやすいじゃないですかと思うかもしれません。確かに読んだ方がよく分かります。ですけれども書かれなかったには書かれなかったなりの理由があるんですね。この補助されている御言葉があると分かりやすいんですけれども、なんでこの部分書かれていないのか。それには聖書が聖なるものである、専門用語で聖典と言ったりしますけれども、その聖典であるゆえに何かを付け加えたりしてはいけない、あるいは何かを差し引いてもいけないというルールがあるんですね。御言葉差し引いてるじゃないかとちょっと思う方、ちょっとその思いはお持ちください。この神様の御言葉が足される足されないというのは、私たちは今写本、この聖書が書き写された本を元に日本語に翻訳したり、また私たちが読んでいるわけなんですけれども、このような時にこの聖書が一字一句大切にしているんですけれども、それをね、大切にしているがゆえにわざわざこう人の思いで減らすことはしないだろうというふうにまず考えるんですね。つまり一字一句大切にしているのですから、わざわざ省くことはしないだろうということが一つあるわけです。そして二つ目の理由、これが大きな理由ですね。分かりやすくするために、説明するために後の時代の人がそれを書き加えた可能性がある、これが非常に問題なわけです。確かに今日読んだときに あった方が分かりやすいなと思ったかもしれません。しかし一番最初の部分には書かれていなかったということを考えると、やはりどこかで付け加えられたんじゃないかというふうに考えられるわけです。そうすると付け加えられてなかった方のが写本として正しい、あるいは一番最初の聖書の原点に近いというふうに考えられます。ということから、補足では残しておくんですけれども、ない方のがこう神様の御言葉が正しく書かれているだろうというふうに考えるわけです。もちろんこの補足的な部分があると参考にはなるわけですけれども、しかしない方の方が神様の御言葉として正しいというわけです。そうでないとどんどん付け加えて付け加えて、時にはこう違う物語になってしまうということすらありえますから、その付け加えるという部分には非常に厳しく厳粛に行っているわけです。とはいえこう補助的な部分を読むとその内容が背景がわかるわけですね。つまり池の水が動くときに、こうよく仲介書などでは間欠泉があったとか水が動くことがあったとか書かれていますけれども、聖書は語るのは、そこに入れば病気が癒される、本来治るとも考えられていない病気がそこに入れば治るというふうに考えられていた。ですからその病人が非常に集まっていたということがわかります。そして本来であればお祭りが行われた時期ですから、そこに行く人というのは普通いないわけですね。ましてやこのエルサレム神殿からすると少し道が外れた場所とか裏側に近い場所ですから、意識して行こうとしなければ行かない場所です。しかしイエス様は本当に苦しんでいる人のために、むしろそのような人が解放される、神様の皆が聖とされるとはどういうことなのか、それを示す行動が今日の御言葉から分かるわけです。続けて6節から8節のところに入っていくわけですけれども、イエス様がですね、その場所に向かって、そして38点も苦しんでいる人に向かって声をかけるわけです。彼に言われたと、よくなりたいかと6節には書かれています。すごいシンプルで短い文ですよね。ここに座っていた人たちは、ここにいればもしかしたら自分の病気が治るかもしれないという可能性があって横たわっていたわけですけれども、しかし7節を見るとその病気の人はこう答えるわけですね。主よ、水がかき回された時池の中に入れてくれる人がいません、行きかけると他の人が先に降りていきますと。本当に癒された人がいたのかなということもちょっと思わされるわけですけれども、足が不自由だったりすると、そこ水が動いたといった時にはこう腕で少し動かさなくちゃいけない、腕で自分の体を持ち上げなくちゃいけない、あるいは動いたので誰か入れてくださいという時には周りの人が先に入ってしまうんだということを言っているわけです。 この言葉の裏にはさらに、いや自分は本当は癒されたいけども、しかし癒される見込みがないなという少し絶望的なことも読み取れます。まあ、これに対してイエス様が非常にシンプルな短い言葉で言います。8節にはイエスは彼に言われた、起きて床を取り上げ歩きなさい。おお、何ともさらっと書かれていることです。もう特に意識しなければもうスッと読み進めてしまうような、まあ、そのような箇所であると思います。イエス様がですね、誰かを癒しの技をしたときには、大概あなたの信仰によって、こう私を信じる、こうイエス様自身を信じた信仰によって癒されましたというのが多くの福音書を見ると書かれているんですけれども、なんとここではシンプルに治りたいかと言って、そして治りたいというよりもむしろ絶望していることを告白した人がいきなり床を上げて取り上げて歩きなさいと、もうなんと今までとは少し違うような箇所であることを教えられます。まあ、もちろん私たちはこう考察とか考える中では、イエス様が来たのでイエス様が信じたから癒されたんじゃないかなとか考えるわけですけれども、しかし今日の御言葉の流れを見ると、この1分以内のような本当に短い間の出来事であることを思わされます。もしですね、こう教会学校のスキットなどでこの箇所を取り上げてですね、このイエス様の言われたことと病院の言葉だけをスキットにしてみたりすると、もう一瞬、本当に1分以内にこの会話終わると思います。このことについて、コリン・G・クルーズという牧師がいますけれども、その先生はですね、オーストラリアで福音主義の大きな神学校の先生をしておられる方ですけれども、この先生がですね、このように言っています。この神様の大きな技に対してこのように言っています。イエスの際立った恵みの前では私たちは無力です。突然だが、とてもシンプルでとても力強く、自分自身を助けることができる方を見つけるのには、貧しい病気の者にとってはなんと嬉しい驚きでしょう。精神的な癒しの証は私たちを前進させますっていうんですね。ああ、面白い表現だなと思います。神様の恵みの前に私たちは無力ですと。与えられている良いものなんですけれども、それに対してこう私たちがどうすることもできない、でも与えられるんだというその力強さ、それに理由がない、突然でしかもシンプルだというふうに言うんですね。ああ、確かにそうだなと思います。つまり今日のこの短い御言葉の中に多くの神様の御業が詰まっているということがわかります。まず先ほど繰り返しますけれども、病気の人が癒された、このベテスダというこの池に奇跡を求めて奇跡に頼ってきてはいたんですけれども、治る見込みがなかったの。しかしその場にイエス様が来られて一方的にこういきなり癒した。それは大きな神様が一方的に与えた癒しの一つです。そしてその病気の人が本来であれば水が回った時にそこに入れば癒されるということを聞いていたので、そこに入れたらなと待っていたわけですけれども、どうか助けてくださいと、もう私は誰にでも助けてくれる人がいたのであれば笑うもすがる思いで助けてほしいのです。そのような思いが、真実な願いがあったことがこう推測されます。もちろん聖書には書かれていないのでその辺は推測になりますけれども、全てをご存じでおられるイエス様がその部分を読み取ってないわけがありません。事実3節のところには、このそこに集っていた人々というのは病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていたとあります。そのようにこう希望のない人たちがそこに多くいたわけですけれども、しかし癒されたのは38年も苦しんでいた人だけでした。少し気になることが一つあります。なんでイエス様は他の人を助けなかったのでしょうか。38年という長い間苦しんでいたので、こう長く大変だったね、じゃあ癒してあげますよ、苦しい期間があったからイエス様はその人を癒したのでしょうか。 ここにイエス様がなぜその人を癒したのか、この病を停滞させていた、なぜすぐに癒さなかったのか、ここに私たちは神様がなぜどのようなことを考えているのか、聖書から考えていく必要があります。そしてイエス様がなさることは一貫して神の栄光が現れるためにしていたということが中心にあります。仮にこうイエス様のことを救い主として認めていない人がですね、病気だけ癒してくださいと言って、まあ、イエス様優しい方だから病気治してあげますよと言って、もし病気が治ったとしましょう。その瞬間は喜ぶかもしれません。しかし病気が治った後には、いや、あの時病気が治ったけれども、それは別に神様の力とかじゃなくて、たまたまその時治ったんだよとか、偶然治ったタイミングで、まあ、イエスという人が私に癒されますよと言っただけなんだよというふうになりかねません。そこに素晴らしいお方である、イエス様が素晴らしいお方であるという賛美が生まれるでしょうか。いや、生まれないと思います。また逆のパターンも考えてみます。病が癒されなかったことに対して、癒しの神であるお方が私を憐れまないなんてはずがないというふうにつぶやいてしまうかもしれません。するとどうでしょうか。彼は、今日の癒された人は38年もの間苦しんで、神の技がその時に現れましたけれども、歳月によって、あるいは自分の一方的な思いによって主が働いてくださるということにはならない時が教えられます。ただのこの38年というと長さだけが気になりますけれども、むしろそれだけではなくて、むしろそれを通して神様が聖とされる、イエス・キリストは神であることが知らされることがまず重要なわけです。そして38年もの長い間苦しんでいた人ですから、その人生の中でどれほど主よ私を癒してくださいと、憐れんでくださいと叫びながら祈ったことでしょうか。私には想像もつきません。というか、まだ38年もまだ生きてないので、それほど苦しんだ状況というのも本当にわからないわけですね。そしてさらにその苦しみのことについて、苦しみに寄り添うことについて、私が非常に教えられたことを少し分かち合っていきます。聖書の中で教会の一致を教える御言葉の中で、ローマの12章15節には、喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさいという御言葉があります。この御言葉についてですね、私の祖母が、主の前に今共にいる祖母がですね、喜びを共にすることは悲しみを共にすることより簡単だよと言いました。そしてなぜなら、その悲しみの底には人には理解しきれない部分があって、その悲しみを共にすることはとても容易ではないのだというふうに言ったんですね。まあ、本当にそうだなと思わされたことがあります。ですから38年もの歳月を苦しんだ人について私たちが聖書を読んだり、またこう説教者を通して聞いて耳にすることはあっても、その人の苦しみの深さというのはわからないんですね。しかしイエス様だからこそその苦しみの深さを知っていたということがわかります。そしてその人を通して神の栄光を表されるために、その多くの病人の中でその人だけを癒したということがわかります。周囲はお祭りの中です。本当であれば私たちもどっか遊び行って美味しいものを食べてと、あるいは時に神殿に行って礼拝を捧げるというのが、彼らにとって、ユダヤ人にとっては喜びの一つでした。しかしイエス様はそこには行かずに、病人のもとに足を運び、わざわざ苦しんでいる人のところに行かれたという事実があるわけです。そしてなぜそのようなことをしたのか、すごいシンプルなことで床を取り上げたとか、取り上げて歩きなさいと言ったのか、その部分を少し順を追って見ていきたいと思います。イエス様が栄光を表す床の取り上げということですけれども、こう教官福音書と言われるですね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、まあ、4つのことを、この福音書のことを教官福音書と言ったりしますけれども、まあ、その中で 床を取り上げて歩きなさいと触れられる箇所、まあ、いくつかどの福音書にも書いてありますけれども、その特徴を見てみますと、まあ、マタイでもマルコでもルカでもその御言葉のところに必ずですね、人の子、まあ、イエス様が地上で罪を許す権威がある、まあ、そのことをあなた方に示そうと言われるときに床を取り上げなさいというふうに書かれています。世の中の治療法では癒しきれない部分、すごいことなんですけれども、その病気を治したということだけでもすごいんですけれども、それ以上に床を取り上げて歩くときには罪が許されました、あなたの罪が許されました、これが痛いというわけです。さらに付け加えて言うと、あなたの罪が許されるというのはイエス・キリストを通して神の輝き、神の栄光ですね、が示されるということにもつながるわけです。ここにこの今日の中心的な部分が含まれています。若者向けに少し言うのであれば、神様がこの床を上げて、つまり罪を許しましたというわけですから、すげえなと、もうマジ神ってるっていうふうに言うと思うんですけど もうまさに神そのままなんですね。だからですから、こう神ってるというと私たちは、はい、イエス様は神様ですと答えるのが、まあ、通常の返しなわけです、まあ、私たちはですね、なかなか神様ということを軽く用いますけれども、私たちはですね、本当誠実に、いや本当に神ですよと、イエス様神ですと、ぜひ答えてくださいね。大丈夫ですか若い人たち、はい、そして話を戻していきますけれども、今日の御言葉からですね、福音を良いものとして、受け止めているか、今一度考えてほしいと思います。苦しみにこう耐えられるようにですね、苦しみが与えられるとき、そして、なんとか日曜日だけは礼拝に来ればそれで良いと思っている人がもしかしたらいるかもしれません。苦しいからこう今日は礼拝に行かなくてもいいかとか、イエス様が憐れんでくださるかとか、時には思うかもしれません、まあ、もちろん病気で肉体的に動けないとかそういう時はありますけれども、そうではなくて、イエス様のこの素晴らしさを共に分かち合うひとときというのはどれほど素晴らしいことなのか、今一度確認してほしいと思います。自分の心の中でイエス様の素晴らしさがこの伝わっていく時に、自分自身の言い訳が神様の栄光を表すその妨げになっていないのか、あるいは自分のその生活が本当に牧員のためや VIP のためや周りの人々の心の痛みに届いているだろうか、イエス様がお祭りの時にお祭りにも行かずにその人のところに歩いて歩み寄ってくださった、そのことを今一度聖書から本当に私たちは受け止めているだろうか、今一度今日の御言葉を深く考えたいと思います。今日本と韓国とか周辺諸国でなかなか国際関係が良くないなと思う中ですけれども、そんな中でも本当にイエス様が私たちを生かしてくださっているという喜びによって歩むことはできるでしょうか。日本なんて良くない国だと言っている人たちに対して、いや私たちは日本にいますけれどもイエス様喜んでるんですと証しできるでしょうか。こう様々なことは考えさせられます。最後に移っていきますけれども、私たちは今日この日、この礼拝の中でどのような状況、喜んでいても悲しんでいても、どのような状況においてもイエス・キリストが主であると告白できるでしょうか。いや告白して歩みたいと本当に願います。人々にこう、私はですねクリスチャンなのでイエス・キリストを信じているので、大変な人、あなた大変でしょ、助けてあげますよと、まあ、そのようなですね、高慢な態度ではなくて、むしろイエス・キリストが私を憐れんでくださった、その喜びで生きているんです、だからあなたも一緒に喜びませんか、というような手の差し伸べ方、神の栄光が表されることを本当に願います。その時に人々はこう思うでしょう。なぜあなたは憐れむ心を持っておられるのですか、なぜあなたは人を助けることができるのですかと聞かれたときに、シンプルに、いや私クリスチャンですからとかですね、イエス・キリストという方が私の心の中にいるので まあ、それを喜んでるだけですとかですね、シンプルな返しができるといいなと思います。私たちは本当に苦しみや困難な状況、また喜びの中にあっても主が共にいてくださる、それによって歩み出せることを今一度確認していきたいと思います。もう夏が終わって明日からまた9月から新しい歩みが始まる人々がいると思います。どうぞそのような人々にイエス・キリストの力が力強く望まれることを期待し祈ります。またイエス・キリストというのはまだどんなお方なのかよくわからないなと、本当に私の救い主なのかとこう思う方の上には、本当に根本的な私たちの良くない状態から私たちを導いてくださる方であるということを知れるといいなと願っています。それぞれの牧場や交わりを通してそのようなものが豊かに開かれることを今日も期待して、主の前に私たち自身を捧げて歩みたいと願います。お祈りします。私たちが嬉しい時にもまた悲しむ時にも、どのような時にも私たちと共にいてくださる父なる神様、今日の礼拝のひとときを感謝します。私たちはイエス様が共にいてくださるという御言葉がありつつも、本当にイエス様が共にいるのかなとつい疑ってしまう時があります。しかしそのイエス様は私たちを確かに憐れんでくださる方であり、目先のまた私たちが人間的に思うような楽しさに目をとらわれるだけでなく、世の中が楽しんでいる時にも弱っている人に心を向け、また楽しい時にも辛さを知っておられる方であることを私たちは今一度知っています。主よ、どうぞ今日の御言葉のひとときに今一度主の御言葉が示されたように、どんな時にもイエス様と共に歩むその力強さを私たちに与えてください。どうぞその御言葉を信じ生きる民の中でイエス・キリストの輝きが人々を通して、また私たちの人間関係を通して、地域の人々、学校の人々、また牧場や VIP の方々に伝わりますように、どうぞ聖霊様働いてください。これからのひとときも期待します。すべてのことに感謝しつつ、尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。